ウキウキワクワクの後半です、はい、
っていうのが
どうですか。
さよならの朝に約束の花を飾ろう。
さよならの朝に約束の花
を飾ろう。さよならの朝にだから約束の花を持ってってないからね。
え、どういうことですか。
あ、そこだ、気になってたのは。
これ
飾ってもらいたいじゃん。
それはもう、それはもちろんなんです。
飾ってなかった。
え、
にやーって言って出てきた。
にやーって
さよならの朝ににやーって死神のような感じで。
完全死神じゃないですか、それ。
うわー、なんかいるけど、あ、俺もう寿命だしみたいな感じで死んだ。
あー、消えるーって言ってろうそくふっ消えて死ぬやつじゃないですか。落語じゃないですか。
そうそうそう。落語のあったあったあった、あんな感じあんな感じ。
それじゃないですか。ちなみにこの作品に略称とかあるんですか。
さよならの朝にって言ったよ俺、映画館の窓口で。
今だけ映画館の窓口で映画のタイトル言って買う人も少ないですけどね。
まあいけんだろうと思って言ったら買えたけど。
まあね、まあ変態仮面も HK でっつったら買える時代ですからね、うん。略称の爽やかとかなんですか。
爽やか、
爽やかじゃないですよね。
爽やか静岡のハンバーグ屋じゃねえ。
ハンバーグ屋、ハンバーグ屋、そうそうそう。びっくりドンキーよりね、爽やかの方がやっぱうまいですね。
で、
はい、
そう、それは見ました。
そう、そうですか、
はい、で、あとね、はい、最近見たのはね、はい、あれですよ、あの羊の木っていう。
羊の木ね、うん、はいはいはい、はい、これはあれじゃないですか、
吉田大八先生の
サスペンス映画みたいな、
うん、
あれ原作知ってます。
いや、
山上達郎先生。
あ、そうなん、
ガキデカの。
あ、そうそうそうそう、原作なんだろう、ないんで。
小説家になったんですよね、漫画家やめて、
うん、そうそう。でなんかあれよ、それこそ、はいはい、ね、俺たちの、はい、吉田大八
大八先生、
はい、うん、大八ちゃんが霧島の
部活辞めるってよ、うん、はい、
ああ、じゃあ行くかと。
で、霧島の脚本ですか。
いや、脚本は違う。
あ、脚本別
です、うん、で、なんか6人の受刑者かなんかが、
はいはいはい、
帰って1個の町、出所して1個の町で社会復帰をするみたいなのを、
はい
はい、それを錦戸くんが右往左往するっていう。
うわー、さー、はい、
西木戸君は市役所の役員、署員で、職員で、
はいはい、
斡旋するわけよ、仕事とか生活とか。
あ、
はあ、
いはい、
で、俺たちのトムも出てるっていうからさ。
トム、
埼玉のラッパのトムに決まっとるやないか
よ。ああ、はいはいはいはい、水沢さん、
水沢さん、
水沢慎吾さんね、うん、はいはいはい、
トムか、
いきなりトムって言って、ブラザートムかなって
思う。ちげえわ、トムも出てるっていうから。
はいはいはい、
見に行って、
はい、
いや、これはね、新作だね。
新作？え、なんかすごい、なんかあるみたいな中で、すごいいろいろなんか猟奇事件が起こるみたいな感じかと思ったんですけど。
ですね、
はい、
あれ、
はい、
北村和樹さん。
はいはいはい
はい、はい
はい、俳優のね。
俳優の
元高先生のね。
そう、はい、基本的に俺トムとか、
はいはい、
もう出てくるんだけど、みんなちょっとやっぱおどおどしてるわけ。
あ、
人によって違うから。
はいはいはいはい。
で、あ、すいませんすいませんみたいな感じで、はい、まあ、それはいいんだけど全然、だけど北村和樹ってさ、出所した役やらせると一番笑えるな。
出所した役、はい、
なんかちょっとチンピラっぽくニヤニヤして立ってんのよ、もう最初から。
あ、はい、
タバコ買ってきたとか言うの、
はいはい、
もうそれだけで面白いんだけど。
ちょっと面白いですね。
あ、この人ちょっと一本かっこいい役じゃなくて、一本ぶっ壊れてる役やらせるとすげえ切れるんだなと。
いや、そうですよ、あの人変な役やらせるとスイッチですよ。
爆笑しちゃ
った。ゴジラファイナルウォーズ見てみてくださいよ、もう。ぶっ壊れてますからね。
爆笑しちゃってさ。
あの人しかできない芝居やってますからね。
ああ、面白いなと思って。
うん、はい。
で、なんか前半はね、なんだかんだで登場人物紹介コーナーとかで。
ああ、まあまあまあ。
まあいいんですよ。見れたんですよ。
はい。
後半が、一気に、
はい。
ぐだぐだ。
ぐだぐだ？はい。
もうなんか話してもしょうがないよね。
ぐだぐだですか。
松田龍平のとこの息子。
はい、ああ、はい。龍、う、平、ん、のとこの息子。松田優作
の。優作のとこの
息子の弟の方ね。
うん、弟の方や。
はい、弟の方。
あいつも出てんね。
ええ。
で、あいつがどうやら、なんかまだぶっ壊れたままだみたいな感じで。
ああ、はい、
うん。で、なんかまあ、北村。
あれ龍平でしょ、
うん、
龍平本人じゃないですか。
松田龍平だ。
そう、龍平ね。
はい、龍平。
龍平のとこって、優作の長男。
優作のとこの、優作のとこの長男。
長男ね、はい、はい、
うん。
お兄ちゃんの方ね、
はい、うん。お兄ちゃんの方が。
はい、
あいつがなんかぶっ壊れてるみたいな感じ で、
はいはいはい、
でなんか結局まだぶっ壊れては治ってなくて、
はいはい、
なんか結構ひょうひょうと、
うん、
まだ人殺しを重ねちゃうわけ。
ああ、ひょうひょうとね、
うん、まあ、そこはいいと、
は
い、で最初にターゲットになったのがまず北村和樹なんだけど、
あ、
いきなりなんかこう鳩場みたいな港で、いきなりなんか軽トラみたいので引かれるのよ。
あ、いきなり。
いきなり。
はい、
でそれを松さんとこの長男が聞いてるってのすぐ分かるんだけど、
はいはい、
そしたらあなるほどなと思ったらその後、
はい、
松さんとこの長男がギアをバックに入れて、はい、バックしますバックしますみたいな感じで、
はいはい、
もう一回ゴリってもう一回引くのよ。
あもう一回引くんですね、うん、はいはい、
そこだったね一番もマックス値はバック往来映画だった
バック往来映画ね。やっぱバックで引かれて死ぬっていうのがやっぱ気持ちいいっすよね、
うん、
あれあのキラヨシカゲもそうでしたもんね。
あそうか
バックで引かれて死ぬっていうい
やよかったね、うん、あそこがそれ以外はニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンって感じでしたね。
全然どうでもいいんですけどジョジョの奇妙な冒険のキラヨシカゲ北村和樹だったらいいなってちょっと今思いました。
あいいですね、
うん、
北村和樹やったらいいですね。
だったらちょっと見に
行こう。あ、見たいですね、見たいです。あ、来た来た来た来た。
ぜひやっておく。だってサイコパス得意じゃないですか、北村さんね。
面白かったね、あの人面白かった。
これやってほしい。
あとは、
うん、
あとね、あれを見に行ったんですよ。
はい、
勝手に震えてろ。
あ、勝手に震えてろ、はいはいはい。
松岡美優ちゃんの。
松岡真由ちゃんのね。
あ、真由ちゃん。
真由ちゃん。真由ちゃんだか美優ちゃんだか分からなくなります、いつもね。真由ちゃんです。はい、
これはね、面白かったですね。は
い
は
い、おー、そうですか。
まあ、気になるところはあるけど、
でも、小松さんもね、うん、一押ししてましたね。
なんかやっぱ、うん、まあ、元芸人さんだっていうところもあるし、監督さんが。
あ、あの、女性の。
うん、はい、はい。大工さんかな。
ええ
ー。で、あるし、はい、で、なんかお笑いのシーンとかちょっとあって、そういう普通そういうのって滑るじゃん。
まあまあ映画だとね、
うん、
映画の間の取り方だとね、
うん、
あります。
あんま滑ってないんだよね。
あんま滑ってない、
うん、あんま滑ってないけど多分ね滑ってないんだよ。
ああ面白いってことです
か。面白いのよ。
面白いって言えばいいのに。
なんかね、いやなんかね映画でとかで基本笑わないから
まあまあね、うん、まあ、
はいはいって感じでいつも、
はいはい、
ああでもこういうキャラ設定なんだみたいなぐらいの結構冷静に見てんだけど、はい、ちょっと 1,2 回素で吹き出しそうになったからね面白くて。
ああそうですか。ああいいじゃないですか。
あだ間の取り方もうまいし、であとあれか、ホリプロが全出資だから。
あ全出資、
はい、だから松岡ちゃんが全身全カットで出てるんですよ。
あ素晴らしい。
恋したね。
恋しちゃったんだ多分。
でもある一点でね、はい、途中からもうすげえ共感しちゃってさ、
はい、共感、
うん、
ほう
それはねずっともう後半の方は目から汗が、
はい、それ誰に共感したんですか。松岡ちゃんに共感したんですか。
お
うおうおうおう
か
なかなかないですよ。
おう
男のジャンマスさんが女性の松岡ちゃんに共感というの
は共感っていうかあなんかわかるっていう
あるある
あるある
ほうい
やよかった。
ああそうですか。ちょっと見たかったんですよね。
まだギリギリやってます。
ギリギリやってますまだ、
ね、
あそこでヒューマントラストシネマとかで
もうやってます。なぜならなぜなら一社配給だから。
なるほどアミューズ全出資。
アミューズだっけ。
なるほど。何でしたっけ。
ホリプロ。
ホリプロ、ホリプロ、うん、間違えちゃった。はい、
あれはね、はい、思ってるより全然面白かったですね。
ああそうですか、
うん、これ掘り出し物でしたね。
ホリプロだけにね。
あ、ホリホリホリホリ
ホリホリやばいやばい、はいちょっとそれは行き着きましたね。滑りましたね、
はい、あとは最近見たのが、はいはい、それこそあれです、はい、ミスターベースボール借りに行ったらなかったんで
ミスターベースボール借りてない。はいありますね。
どうしようなんかねえかなと思ったら、
はいはい、
高倉健主演で
おもう一個
ゴルゴ13っていうのがあって
出た実写化の実写化の先駆け。
ええ
今も昔もやっぱ実写化はありますから。
ちょっとそれ見た瞬間やっぱ吹き出しちゃって。
あまあやっぱもうジャケットだけで借り
ジャケ狩り。
ジャケ狩りしちゃいますね。
ああゴルゴかと。
さらに剣高倉。
これ多分今日俺見るとしても日本いや世界いや地球でこれを見てる人誰もいないだろう
と。今日今この瞬間ね。はい。
見ようと思って家帰って見たんです
。はい。どうですか。
高倉健ってすげえな。
えどうでした。
なんだろう、
はい。
なんかね無理やり持ってかせようとするのがあいつ。
持ってかせようとするっていうのは。
パワーで。
パワーで
演技力で。
ああ
まずさ話がさ、
はいはい、
イランなんだよ。
そっから中東なんだ
そうで全編イランロケなの
それすごいっすね。007は二度死ぬみたいなそういう。
そうそうそうそうそう全編イランロケで日本うんイランイラク戦争が起こる前なんだ。
起こる前はあ
テヘランとか書いてあるの。
はいはいはいはいはいはい。
もうよくわかんないじゃんそんなこと言われても。
そうですね。もう今やいけないですからね。
でそう普通になんかこう街中を高倉健ゴルゴ13の格好で歩いてくるわけよ。えと思って。
はい。
で高倉健以外全員イラン人なの。
あすげえ。
演者が
全員あのアスパラ、あのアスパラゴールドの CM の人みたいな。
そうでイランで撮ってんの。
はいはい、はい、
で高倉健はボソボソと日本語を喋ってんの
ボソボソと
ね。でいつものね、イランの俳優の役者の人たちはみんな多分あれアラビア語かなんかを喋ってる。
一応字幕っすかそれ。
それが、うん、お上映するときはあのルパンの声の人、
ルパンの声の人、
うん、山田康夫の若い時の山田康夫とかが声当てたりするわけよ、
イランチの吹き替え
を。そう
何なんすかそれ。
だからそういうことでしょ。実際って漫画もそうじゃん。
いやそうですけど日本語喋ってますけどえ別にだからケンさんが英語とかで喋っててそれがなんか字幕だったり吹き替えだったり。
違う違う
じゃないでしょ。ケンさんは日本語なんでしょ。
うん、できるその中で芝居
できるっていうかそれやらざるを得ないですけど、
誰もいないんだよ日本人が。
日本人が
周り全部アラビア語で喋って芝居してる中一人だけ日本語でしゃ、向こうが何言ってるかも多分分かってないよ。間の雰囲気だけで多分芝居してるよ。
そりゃそうですよ。そりゃそうですけど、
すげえケンと思って
もうでも一人だけ日本語のキャストったらそれで行くしかないですよね。
すごいよね。嫌な顔一つせず黙々とゴルゴ13を演じてた。でもなんかあの向こうのなんかいい女枠みたいなの出てくるんだけど、どう考えてもうちのなんか座長のさ佐野バビーチの女装した
きつい。
いやいやねえしと思って、
きつい、
私夜もお供しろって言われてるのみたいな、なんか服とか脱ぎ出すの。いやいやいや、でもほらたあのゴルゴはさハードボールドだから、
はい、
いやそういうんじゃねえからさみたいな感じで言うんだけど、
そうそう、はい、
でもなんかこうベッドの中に入ってなんか下着でも取ってるわけよ。
あ
でも行かざるを得ねえかみたいな感じですよいしょみたいな感じで
よいしょ、
え行くのケン、ここ行くのと思って、
コモドドラゴンみたいに
そうコモドドラゴンみたいによ
いしょ
っ て,
よいしょって
えケンここ行けんのと思って、これオカマだぜほとんどとそれのがねびっくりしたね。
すごいですね男気、
うん、
すごいケンさんの男気が。
ラスボスの肩にずっとねなんかオウムみたいなの溜まっててキャッキャッキャッキャッってずっと言ってるんだよ、ね、
キャプテンハロックみたいな、
うん、それがまた気になって気になってしょうがなかったんだけどいやこれはね、
はい、
新作ですよ。
あそれこそ新作ですよ、それこそ新作ですよ。
ぜひ見てもらいたいですね。
いや同時期になんかルパンもありましたもんね。
アルバムやってたんだ。
電力珍作戦みたいな。
あーなんかあったな。
それは目黒祐樹がルパンで、次元が田中邦衛
見てお
おってパンパンツルフォーガード。
田中邦衛って昔あれだもんね、うん、ちょっと3枚目のキャラだったもんね。
やっぱね若大将シリーズの青大将ですからね、うんうん、
いや
中田小平次のモデルですからね、
うん、いやでも見てよかったなと思った、うん、最後まで見て途中何度か心が折れそうになったけど
あーそれなんか残ったんならいいですね、
うん、
ゴルゴ
ゴルゴ
ゴルゴ高倉健、これ何年の作品なんですかね。
74年とか書いてあって、
あ前半なんだ。
40年以上前で、
あじゃあそれこそ文太さんが仁義なきでブイブイやってる頃に健さんはこっちだったんだ。
あ多分そうか、
そうですよ。だって73年ぐらいっつったらもうみんな東映の若手はみんなそっちに出ちゃってて、
だからこそ多分
ちょっと上のケンさんとかはやっぱこうピンで
ピンでなんか自分の境地を探そうと思ってこれになった。
ケンさんのピンで写真一個撮りましょうよみたいな、
欧米で出た昔の
写真は
昔の人の映画の言い方井筒が言うやつとけどあの写真はさって
っていう最高の原作あるんすよっつって、うん、斉藤貴夫っつねっつっているんすよっつって、
すごかったわあれは。
ええ、
新曲好きそうだよ
これね。佐藤純也さんね、あすごいですね。トンコーとかの感じですね日本アカデミー賞陸軍残虐物語、あ俺だい男たちのヤマトまで監督やってたんですね、すごいですね。
あ、はいはいはい、
へえ。
すごかったな、このもう現場とかももうものすごい混沌を極めてたんだろうなってのが分かるもんもう
すげえ人間の証明とかやってた、うん、すごいな。そんな監督が、
はい、
ゴルゴ13。
あとはね、
はい、
あれなんですよ、ノイジーズで紹介してて、
はいはい、
あのパッキーさんと、北山さんが去年のね、
はいはい、
一番面白いって言ってたのが、
はい、
バッキーさんがビリー・リンの永遠の一日っていう、
おお、はい、
っていうので、はい、でレッスさんが、うん、ゴールド、
ゴールド、
ゴールド、はい、金塊の行方っていう、
ほう、去年
また渋いの、
どちらも正直知らないです、
全く知らないじゃない、でゴールド金塊の行方が新作で転がってたのよ
転がって
る、ゴルゴ30を借りていこうと思ってたら
目の端っこに、
おっと思って、
お
っ、
はい、
そしたら、どうしようかな、見ようかなと思ったら、はい、主演マシュー・マコノヘイって書いてあった
、出たー、マコノヘイ
借りようと思って借りて、
なんかそれ予告編かなんか見た記憶ありますね、
あのね、去年の6月ぐらいになったけどね、あの見に行ったのはレッサンだけで、
だけっていうことはないでしょ
レッサンだけなんだよ多分本当にレッサンだけなんだよ多分劇場公開で一人なんだと
そんなわけないんですけどまあいいですけど、
うん、レッサンだって言ったら一人だったらその
それはまあそうかもしれないですけど、
見たのはレッサンだけなんだ劇場で、はい、でマシュー・マコノヘイの、
マコノヘイね、
マシュー・マコノヘイが、はい、金塊掘りの話や、
お
で、はい、最初の頃は昔はブイブイ言わせてるの、はい、80何年とか、
はいはいはい、
ですぐ現代になって、全然もう金も出なくて、うん、まあ、あんだけかっこよかったマシュー・マコノヘイが、まあ落ち武者みたいにハゲ散らかしてるし腹は出てるし、なんかしまいには歯が片方だけ前は出てたからね、
あ、
丹下断平みたいになってる
すごいすごい、
で俺はさ、いけると思うんだよここの山を掘ればさみたいな、おいおいおいおい、
うっちゃなんちゃんのコントでやってるやつ、
そうそうそう、あすげえ哀愁のあるねこれもこれでも本当にね、どう本当なんだ、
うん、
次がどうなるか全然読めなくて、
お
えええちょ最後ちょっとみたいな感じで、
はいはいはいはい、
でまあ細かいこと言い出したらキリないんだけど、うん、でもね最後ね、はい、ラストシーンのラストカットが、
はい、
マシュー・マコノヘイ先生の、
はい、
正面を向いてえっていう顔で終わるのほっおっていうっていう顔で終わった、そこは爆笑しちゃってさあ、これいい映画だなと思って
ラストカットで笑える映画はいい映画ですよ、ラストカットで
こっち向いておってやるの、
あー素晴らしい、
確かにおって感じなのよそう確かに気持ち心情的にも見てて、
あーそう見てる側の心情
的にもおっていう感じが もうものすごい100点の
100点、
ああなるほどな、あこれいい映画じゃんと思って、確かに
は
あ、レッサーしか映画館で見れてないのが非常に非常に悲しいですね。
ああ、そうですね。まあでも新作で借りられるようになったってことはね。
で、あとさらに、はい、さっき言ったビリー・リンの永遠の一日。
永遠の一日、
パッキーさんが、
はいはい、
おすすめしたのも、今度右側 にさっきはあったんですよ。
ゴールド
が
ね。
ゴールドが。そして左側にビリー・リンって書いてあって。
すげえ。
お、なんだよと。ノイジーズコーナーじゃねえか、この人。ビリーリーも借りてきましたよ、
お
ー、
そう
ですね、ビリーリーの永遠の一日も借りてきてね、は
い、
これはね、
これはどうですか、
面白かった、
あ面白かった、
あ
じゃあいいじゃないですか、あビリーリーの永遠の一日ってもうこれフルでこういうタイトルなんですね、
そういやなんかね、
バネッサパラディ VS エイリアンみたいな、そういう
そうそうそうそう、ね、なんかもっとそれこそファンタジーもんかなと思って
はいはいはい、
したらなんか違うんで、イラク戦争で帰ってきた若者の話なの、
うんうんうん、あはいはいはいはい、
でなんか別に戦争して向こうで戦ってる時に、なんか対戦かなんかが撃たれてんのを、
はいはい、
バーって助けたの、
お
それがなんか街中のライブカメラかなんかでたまたま中継されてて、
はいはい、
でもう勲章をもらうわけよ、
お
でいきなり多分読み戻されて、
はいはい、
明日お前勲章やるからみたいな感じで言われて、
明日お前やるからって言われるの、はい、
えみたいな感じなの、で結局さそういうのってプロパガンダで使われるから、
あ、はいはい、
そこなんだよ多分言いたいのは、
はいはいはいはい、
で明日勲章をやるし、お前は明日のスーパーボウルのハーフタイムショーのゲストだっていうの
いきなり始球式やらされるみたいなことでしょ、
えみたいな感じなので、まあその舞台8人、招待かなんか全員呼ばれてんだけど、まあ、みんなで助けたからっていうんで、もうねキョトーンだよ、
キョトーンですな、
でなんか、う
ん、そんなつもりで助けたらいい
し、そうそうそう、ハーフタイムショーのメインの、メインに出てくるのはディスティニー・チャイルドだっていうわけよビヨンセがいるわけよ
はいはい、
でお前らはビヨンセの後ろで立ってろって言われるみたいな、
はい、
いやいやいやいや、でもさ、もういきなり戦場から連れ戻されちゃってるから、
いやそうですよね、
わけわかんない、なんだか訳分かってないの、うん、でなんか、うん、特攻、
はい、
よくさコンサートとかでさ、なんかパーンって花火というか、
ね、あ特殊効果、
特殊効果、
なんで神風特攻するの、
違う違う違う、 特殊効果でなんか紙吹雪みたいなパーンって飛んだりするじゃん、
スペシャルエフェクト、
ねね、はい、でこう舞台袖で待ってる時に、はいはい、なそれがポーンって鳴ったりするわけ、はい、もう反射的にさあっと伏せたりしちゃうわけ、
はい、ランボーと同じですね、
そうランボーと同じ
トラウマですよね、戦争トラウマが、はい、
でもうさディズニーチャイルドとかがいきなり出てきて、まあ多分ちゃんとは出せないから、だからその似たような感じの人の後ろ姿なんだ、
似たような感じの、ああ死亡遊戯的なね、
そうそう、で
ブルース・リーの後ろ姿だけ、
そうそう、でケツプリプリしながら前歩いてる中をさ、はい、なんか間抜けにペケペケ歩いててさ、
あ
うわで結局何しに来てんだ俺らみたいな感じになってて、
はい、
でもやっぱりそのディズニーチャイルドがもうキュッキュッキュッ踊ってる時ももうなんか花火とかボーンって上がるのもおーみたいになっちゃうのみんな、
あ
でそれでもうその実際の戦場の様子とかさフラッシュバックで帰ってきちゃうわけよ、
あーいやーきついですね、
でも勝手に泣いちゃってるわけ、もう
勝手に泣いちゃう
もうぶっ壊れちゃってるから
心が叫びたがってるんだ、
でもそれを見ても切なくてさ、はい、これはきついと思って見てて
そこがメインなんですか、
うん、
永遠の一日ってそういうこと？
終わんないの。
早く終わってくんねえからってことですか？
うん。早く終わんねえから、このわけわかんねえイベントっていう。
すごいなぁ。そういう切り口の映画あんまないっすよね。
いや、でも実際の話らしいんだよ、これ。
いや、もうそうでしょうけども。うん、
なんだよ、これ、みたいな、うん。ケツプリプリ振った姉ちゃんが前で踊ってるけどさ、別にこんなことをするために生まれてきたわけじゃねえんだよなと思うな、でも周りは褒めてくれたりするわけ。
あ
まあ、いや、でもさみたいな。
でもさ
みたいな俺もう帰もう行かなくていいっすか戦争みたいになってるわけ、ちょっと心折れかけてるわけ、
はいはいはい、
いやで何言ってダメダメダメみたいな周りも言うし、
それは行けっていう話なんですね、
だこれはね、いやいい映画でしたね、しとしとと小雨のように俺の心に降り注いだね、
どういうことなんですか、なんでその松本太陽みたいな言い回しをするんですか、わかんない、
小雨のようになんか大雨じゃないの、なんか
あ
さわさわ
一つ染み込んでくる、
染み込んでいく、
いつの間にか靴びちょびちょになっちゃってる、
そうそうそうそういう感じああうまいなと思って、
うまいなと、
うまい演出ですよ、
演出の妙、
あいやいい映画でしたこれ、
あそうですか、
ビリーリンの永遠の一日、
ビリーリンの永遠の一日ね、
ちょっと泣いたもんな、
これビリーリンっていうのは登場人物の名前なんですか、
確かそう、
なるほどなるほど、うん、あなるほどね、じゃああれですね、サンドラブロックの何とかかんとかみたいな、そういうんじゃないです
ね、そうそうそうそうじゃない、
そういうんじゃないですね、はい、
そうじゃない、だからあのね、ディスティニーチャイルドが出てきてね、前をくるくる踊りながら、時計で突っ立ってる絵面はね本当に見てもらいたいですね、
いたたまれなさ、
いたたまれなさすぎるであとマシュマコの兵のホ
ッゴールドね、
ホッホッホッホッホッ
なかなか見れないですね、
なかなか見れないですね、はい、ということで、
そうですか、
はい、でもちょっとまあこの辺でね、はい、今日は終わりにできればな、
わかりました、
はい
じゃあそんな感じでありがとうございました、
はい、
では告知、
はい、
はい、世界痛快伝説ミルクブレイクでですね、
はい、
東京ミルクホールのトークイベントが3月28日、はいはい、今週の水曜日ですね、はい、はい、池の上バーガリガリで行われます、
はい、
はい、ですね、時間は19時15分から、料金、いや2000円じゃないわこれ、1500円か、すいません、なんか先週ちょっと高い値段言っちゃいました、
お
実は2000円だったのが
嘘をついてた、
500円引きで今なら1500円でございます今だけ1500円、はい、ございますんでね、はい、一応ねワンドリンクを後ろで注文していただければ、
はい、
1500円ポッキーでございますので、
はい
はい、後ろで注文すればポッキーでございますので、
はい、
はい、はい、こちらですね、先日、我々東京ミルクホールのイベントで行われました、放送禁止ミルクホール名人会ですね、反省会っていうやつだったりとか、あとね僕と宇佐美くんでやった漫才なんですけど、実はもう一本ちゃんとしたネタがあったってことで、
あその辺の話
をね、ボツネタというか、はい、実は結城ロックさんが最初にやらせたかったのはこっちだったっていうのとかですね、うん、やったりとかしますんで、ぜひね来れた方も来れなかった方もふるってご参加いただければと思いますんでね、
はい、
はい、なんかね、あの先月とか結構あのお客様が少なくて大変だったん
で、寂しかったですね。
来ましたね。はい、ぜひぜひあの年度末ですけれども、ね、
あのいつもネタで言ってたんですけど、うん、本当に出演者の方が多いっていう状況になってしまう。
はい、ただ出演者と同じ人数とかちょっとだけ多いだったらあるんですけど、うん、大幅にお客さんが多い、多勢に無勢だったって言うんですよね。そ そんなのある、はい、って思ったんで、はい、ですね、ぜひあのお仕事早めに切り上げていただいて、はい、来ていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、京王井の頭線池の上駅徒歩0本でございますので、はい、よろしくお願いします。はい、そして4月の17日ですね、次が、1ヶ月ないんですけども、はい、次回4月17日も、ミルクブレイク第11夜ということでやらせていただきますので、はい、そちらもお願いいたします。そちらはですね、はい、またあの演出家のですね、方にお呼びしまして、はい、公開ワークショップ形式でおじさんたちがどういった演技指導を受けるのかということですね。はい、で、やりますね。よろしくお願いします。はい。はい、そして、4月の22日、日暮里斎藤代々木で、はい、冷蔵コマさんの独演会、お花見ヒーヒーショーに、私、新庄が、ビリヤード漫談のハスラー新庄として、はい、出演いたしますので、こちらもよろしくお願いします。
はい。
4月22日、日曜日12時30分から、でございます。1時間15分くらいのね、はい、演目なので、
はい、はい。
で、お値段1000円で、入浴料も込みになってますので、ね、ぜひぜひ、先着40名様ですので、ご希望の方は、冷蔵コマさんに、ツイッターでリプレイを送るだけ、簡単
どこの期待ですと、
どこの馬の骨とも知らなくとも
ツイッターで冷蔵庫マンで検索して
行きます、
行ってやるってか言えば、
はい、ひえって書いてます、
ね、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてあの DVD がですね、先日からお伝えしますカスカビアングラフィティとあと暴れ野球今夜も涙の日米決戦ですね、2008年の10年前の作品ですね、はい、なんとなんとのリバイバル DVD 化ということで、はい、こちら私あの当時あの客で見に行ってました。まだミルクホールできないんじゃなかった。
そうですね、暴れ役は僕も見に行きましたね、
はい、まあ面白かったことを覚えております。この作品がなかったら多分僕は東京ミルクホールに入ってないなぐらいの面白さだったので、
ちょっとうちら出てないですけど、はい、ぜひ楽しんで、バーフバリ感はその当時からあるんで、
そうですね、はい、ベーブルースがね、ベーブルースがそのね日米野球で日本にやってくるみたいな、そういうね、
あ 全然ですかね、あれどうだったんだっけ、あれ
そうそうそ
う、ベーブ・ルースが日本に亡命したいって話だった
でしたっけ。なんかあの日米の その太平洋戦争の代理戦争みたいなのに野球でやるみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう通販で対応してますんで、
はい、そのツイッターでね、はい、ミルクホールのツイッターでいけます、
はいはい、こちら各3500円なんですけども、はい、同時購入していただくとなんと2本で7000円のところ6000円で
安い
お得に お買い求めいただけるということなので、はいはい、ぜひぜひね合わせてご購入いただければと思いますんで、はい、そちらまたね、ホームページとかあとツイッター、あの すいませんこの間あいいか、はい、前にね送ったURL ちょっと変わったりとかしてますんで、はい、お気をつけいただきましてですね、はい、はい、また新たにあの予約フォームできてますんで、そっちからお願いします。
はい、
はい、はい、そして、そしたらじゃあお便りをちょこっとだけご紹介させていただこうと思いますけれども、はい、よろしいですかね。はい、そうお便りがどっか行ってしまった。はい、
はい、はい、私の働いております TMS 東京映画映像学校では新入生を募集しておりますので、はいはいはい、ぜひね一緒に勉強したいなという和コードはですね、
和コード、
一度、お問い合わせいただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、ではでは、はい、あ、じゃあちょっとこんなところから珍しいところからですね、
はい、
お便りをいただいてたので、はい、これはですね、先日のあ、まずお便りの方を読みますね。
はい、
はい、お名前がこちらお呼びしていいのかな、あ、ちょっとねお名前本名になっちゃうので、イニシャルで HN さんです、はい、ありがとうございます。はい、ポッドキャストミルク放送局毎回楽しみに聞いております。小企業のサラリーマンの私は年末に向けてどんどんブラック企業化していきますので、東京に遊びに行くなど困難でして、公演の DVD 発売を聞いた時は思わずやったと思いました。今から楽しみです。ただ公演情報の受け取りは先ほどの理由です。
あ、なるほどなるほど。
ということでこちらですね、何からいただいたかというと、このカスカビアングラフィティの DVD の予約フォームの備考欄です。
あ、それはねなかなかすみません、本当うちら気づけなくて
チェックできませんでね、これ多分だから年末のイベントやるっていうとこのその前の段階でいただいたやつ、
申し訳ないですの、もう遅くなっちゃって、
完全にこれミイラと化していた
です、ね、申し訳ないです、すみませんね、あの本当にわざわざ買っていただきましてありがとうございます。なんかメールを多分言ってると思いますので、そちらにご返信いただければと思います、はい、もしあの来てないようだったらご連絡いただければすぐ対応いたします。
はい、
はい、
お願いします。
はい、
はい、続きまして、続きまして、はい、キャモスさん、新庄さん、こんにちは、
はい、
埼玉の大沢です。
はい、
俺たちのストリートオブファイヤー拝聴しました。
あ、出た。
今回も新庄さんの見なくても見た気になれる映画解説がとても面白かったです。この作品自体は見たことがないので今度レンタルしてきます、
はい、
また途中の GTO でのことですが、 EXILE の GTO ありましたよね、アキラって人が鬼塚をやっていたドラマが。ねえよそんなの。
ないよ、
ないっすよ。
しかもなんか EXILE っていうとおっさんらしい。
え、 なんですか。
イグザイルらしい。
イグザイル、
うん、っていう風に今日千年さんが言ってた。
知らないっすよ。
エグザイルだあんなの。
エグザイルって振り仮名振ってあるんでしょ。
もうイグザイルなの。
知りませんよ。誰ですか。アキラって。アキラは新日本プロレスのプロレスラーでしょ。
アキラ 100% しか分かんないよ俺。
裸になる人ね、うん、
ないない
ないないない
ないないない。
鬼塚は、反町隆史です。はい、しか認めません、すいません。はい、話は変わりまして、
はい、
カスカビアングラフィティの DVD 発売おめでとうございます。必ず買います。とても面白く今も国名に覚えています。特に印象に残っているのは、新庄さん演じる主人公が逆立ちしてロカボーノをガブ飲みしながら LBT をするところと、シャンマスさん演じる細胞がアフロのカツラを取ったらもっと大きいアフロができたところです。それではこれからも配信頑張ってください。ですで、
そんなシーンはないです。
僕もあったかなっていろいろ思い返してみたんですけど、そんなシーンはありませんでした。これは
嘘をついてますね。
あ、これピノキオだったら鼻が伸びてるんですね。
嘘をついてるか、ね、面白いでしょっていう。
このね、最近ちょっと大沢さんが非常にね、
いいんですよ。
大沢さんだいぶ来てますね。
だいぶいいんです。だいぶ仕上がってきたね。
仕上がってきましたね。
うん、分かってきた。
この間の突然途中でここで傷が飛び出てるやつとか超面白かったんですけど。
いやいや、だいぶ大沢さん仕上がってきたね。
だいぶ仕上がってましたね。うん、LBT じゃなくて LDB ですね。
LGBT みたいになっちゃってます。結構複雑な話じゃん、それ。
そうですね。うん。はい。こんな感じですかね。はい。で、またちょっとね、紹介しきれなかったお便りは。
はい。
また後ほど、
はい、
次回
かな、
はい、かなエキストラ回 165.5 回ということでね、はい、お便り回やらせていただきますんでね、はい、はい、そちらで、まとめてご紹介いたします。
はい、
します。はい、ではというような感じでお便りの宛先は、
はい、matsu@tf-tms.jp matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、というわけで次回はお便り回
かな、
その次がまたね、はい、4月に入りますので、はい、またね、
よろしくお願いします。
九州到来、はい、まあ何やるか決まってませんけども、はい、はい、また決まったら、ね、お知らせしたいと思います。
はい、
というわけで今回も愛という人からちょっとショッピングネッチをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄裕貴と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。